こんにちは、倉田真由美です。1月7日月曜日、今日は祝日なので、
14日ですね、
1月14日失礼しました。月曜日、今日は祝日なので大竹まことさんお休みです。でも月曜日はこの2人がいます。
どうも、頑張れルイヤです。
かわいい
誰でしょうね、この謎の声の。
謎の声で、
はい、はい、こんにちは、文化放送アナウンサー太田秀明です。ありがとうございます。ご存知のリスナーの方も多いと思うんですが、今日は大竹まことさん、祝日ということでお休みでして、でこの方が、先ほどちらっとお声もう出ちゃいましたけども、番組の最初から最後まで、なんとスペシャルメインパーソナリティを務めてくださいます、この方です。
はい、こんにちは、氷川きよしです。今日は緊張しますけど、はい、一生懸命話させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ちょっとすごいスペシャルでしょ。
すごいですね。
どう思う？
だってもう倉玉さんの顔がさっきから
緊張してますもんね。目はキラキラで、ほっぺたまっかで、
森永卓郎さんだと思ってましたから今日は
普段森永さんがここに座るケース多いんですよ。
あ、そうなんですね。
あら、そうか、なんかすごいグレードが違う
わ。大竹さんにもね、本当いつもよくしていただいて、今日はこう大竹さんのお世話になられて、
大竹誠シートにお座り
になって、もうなんかすごい嬉しいです ね、
もう頑張れるや、もう会うなりなんか可愛いらしいお二人みたいに言われて、もう天に昇っちゃってますよね。
いや、そうです。だってね、氷川きよしさんにそんなこと言われたら、
氷川さん本当に可愛いですか？
いや、去年の紅白歌合戦の事前番組でご一緒させていただいて、水森かおりさんと山内圭ちゃんとで、みんなで可愛いねって言ってて、キャラクターが可愛い。
どうする？
キャラクターがですよ。
ちょっと待ってください。キャラク
ターが可愛くて、
いや、キャラクターが顔とかじゃないんです
か？顔がすごい変顔してらっしゃるったじゃないですか。
ああ、そうだ、あ、その時ですね。
あれが可愛い。
あ、え、本当です
か？すごい可愛いなと思って、キュンキュン来ちゃって。
変顔可愛い言われたら。なんか
どういう風に。
じゃちょっと
ちょっと真似したいんですけど。
変顔というか、はい、すいません、変顔というか、その時多部未華子さんを降ろさせていただいて。
多部さんが降りてきたんですね。
そういうことなん
ですね。はい、
じゃ今降ろさせてもらってもいいですか？
じゃあ頑張れるよしこちゃんに今多部未華子さんが降りてきます。
はい。降ろしますね。多部未華子です。
かわいい。
顔のカーツを全部眉間に寄せただけですけどね。
かわいい。アニメ見た。
アニメ。
アニメ、まあ確かに。
ちなみに氷川きよしさんも下ろせるんですか？
下ろせます。下ろせますね。大丈夫です。近くにいるので。
はい、降りてきますか？
一番近くにいるので。
近くにいると下ろしやすいの？
そうなんです。
本人いるのに？
そうなんです。でもちょっとご本人のその間の記憶がないかもしれないですけど、こっちに下ろすので。
大丈夫？
あれですか？なんかこうあれ憑依するみたいな。
そうそう、板子さんみたいな。
一瞬氷川きよしさんがよしこちゃんに乗り移る感じなんですか？
そうです。お借りしますね。
はいはいはい。どんななんですか？
お借りしますね。どうも、氷川きよしです。
全然
似てないわよ。
でもアヒル口系の時もあるから
。
あ、もう戻った。
今
す
ご
い。アヒル口になって
ます。アヒル口のその素敵なお顔をちょっと表現させていただいて。
41歳でアヒル口ですみたいな感じです。
いや、ちょっとなんかでも、そう。
すごい。
アヒル口っていうか、アヒルちゃんがそのまんまなんか降りてきたっていう感じだけどね。
ちょっとこれ近すぎたらダメみたいですね。やっぱ比べてしまうので。
すごい良かったし、なんかね、こうなんかほんわかしました。ほんわか、
ほんわか
は癒し系、
はい、癒され
て
すごいなんかこうストレスが取れました。
本当
に、
そうなの？
これ罵倒される芸なので結構
いや、私も罵倒したくなる気持ち毎回必死で抑えてるんですよね。
氷川きよしさんはもちろんご自身でパーソナリティのラジオ番組持ってらっしゃいますけど、こうやって2時間半の長尺のメインパーソナリティで生放送っていうのは初めて、
ね、初めてですね。だから気をつけて放送禁止用語とか言わないようにしとかないといけないですね。
多少は大丈夫
かな。下ネタとかダメなんですもんね。
いや、下ネタは大丈夫ですよ。
パンツとかいいんですか？
セーフ。
そうなんです
か。もうそんなの下ネタに入らないですよ。
じゃあその程度だったら
大竹まことさんの番組ですよ。
あ、そうか。大竹さん結構言われるんですよ。
かなりかなりギリギリ、
大竹さんひどい下ネタ言いますから。
どれが一番すごかった？
ギリギリアウトみたいなの割と
ね、毎回
やります。ギリギリじゃなくても結構アウトもあります。
アウト。
でも大竹さんなんか許せるんですもんね。氷川きよしキャラってなんかできてるんですもんね。なんか世間的にな
んか、世間的にはそうなので、あまりラジオ聞いてる方がっかりさせない程度のちょっとソフト下ネタみたいな、
ね、でも 言いたいことは言っていいんですよね。
言いたいことは言っていいです。
そこはもうぜひぜひ、はいはい、
言いたいことが下ネタなんです
よ。普段絶対言えないじゃないですか。なかなかパンツで抵抗あるんだから。パンツが今もう大冒険です よ、
そうですよ、ね、パンツ下ネタっていうから何が飛び出してくる
か。パンツ、
どこからどこまでが下ネタなんですかね。下ネタネギってありますよね。下ネタネギ、
それは
それあの打ち合わせで、あのバカ野郎って言ってもいいって言ってましたから、今のダジャについてはもうダメ出ししてい
ただきます。全然突っ込まれる方がなんか
突っ込んであげて、誰か
結構ド M だから。結構やっぱド M でもありド S でもあり、
はい、
あのまあ一応ね、こう氷川きよしさん の、 その去年の紅白の話もやっぱりラジオ聞いてるから聞きたいと思うんで。
そうですか、
素晴らしかったです。
はい、あの衣装、最初はあの赤いあのドレス風の衣装で、あれ完全にドレスにしようと思ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、で赤組と思わせてパッて引き抜いたら白組になってたっていう自分で構想を練ってて、でそれはその男女に送るこう応援歌でも ありたいなって、勝負の花道が
平成最後 の、 その紅白を、まあ、男女問わず盛り上げちゃおうっていう興味だったんですね。
は
い、
男の人だけとか女の人だけじゃなくて、こうみんなに届けたいっていう意味で赤いドレス風にしてパッて抜いたらこう白いスーツっていう風に思ってて、スーツも実は作ってて、でなんかちょっとフレディ・マーキュリーにちょっと影響されて、ちょっとタイトめのこうなんか衣装みたいにしたんですね。であのまあリハーサルではその両方で赤いそのドレスみたいな衣装をあのダンサーが引き抜いたら
左右でパッ
と、はい、パッと引っ張り、引っ張ったら綺麗に抜けるっていうもう想定だったんですよ。だから本番やっぱダンサーの子が20歳の子で、やっぱ紅白歌合戦じゃないですか、やっぱ緊張してて、
そりゃそうですよね、
もうね顔を見たらもうすっごい青い顔してて、緊張してんだ、緊張のあまりで引っかかったんですよ、マイクに。で あ, のあれスーツだったらスーツのこの部分にマイク入れてスルッと抜けたんですけど、そのちょっとこうフェミニンなその白い衣装だったから、結局そのマイクにその赤い衣装引っかかっちゃって、ここのこの肩の
肩のところが、
はい、でそこを緊張してまたうって力ずくめに引っ張るから、こっちも力ずくめでこの野郎って
引っ張りっこになっちゃった。
そう、でも本当に綱引きみたいになっちゃって、でも絶対何とかしても歌ってやると思って、もう歌に間に合わなかったらやっぱ歌が入らないとやっぱ嫌じゃないですか。
そうよね、
もう引きちぎってもの歌ってやろうかなと思って、この野郎と思って、それであの、まあ、結局間に合ったんですけどね。
あそこであのプロ根性やっぱすげえなーって思いましたよ。
でちょっとやっぱ一瞬イラッとした顔しちゃったんですよ、やっぱりもう、うん、や
っ
ぱり
あ気をつかな
かったけどな、あ本当にすっごいイラッとしてて、それでまああの間に合ったから、もう間に合いましたどうぞみたいな、ちょっと笑顔になって歌ったんですよ。でも内心ガーと思ったんですけど、
そうだった
。 でその後そのカメラマンの方が来て、 NHK さんのどうでした氷川さんって、すいませんちょっと失敗したんでって言っちゃって、もうなんかこういっぱいやっぱになっちゃって、でその後またカメラマンさん来て、あすいませんさっきはもうなんか自分でこう抜けると思ってたのに抜けなかったんで、なんかちゃんとした対応ができなくて申し訳なかったですって言って、でもまあこうやって抜けなかったけどやっぱり一つ一つ意味があって、まあ、結果的になんか抜けなくてもそれで見てくれた人がいればあの嬉しかったですって言って、
いやでも見応えはありましたよね。
それもなんか一つなんか、
う
ん、
タオっていうドラム和太鼓の人たちと一緒にやって、それもすんごい迫力で、
迫力ありました ね、
すごかったですよね。
もう、うん、圧倒されましたもん、リハーサルの時にも圧倒されて、すっごいじゃないですかあの迫力って、太鼓の、だからもうなんか自分出なくてもいいんじゃないですか、
何言ってるの、
なんかそれぐらいすごくて感動しました。
紅白といえば、はい、結構人が入れ替わるのが当たり前なのに、はい、もう数少ないもう盤石の、
ね、だってデビューの年から一回も欠かさずずっと紅白歌合戦でエリスト
な
の、
ありがとうございます。
そんなにいないでしょ
紅白、
ね、
出られてる方でもなかなか
いや、ありがたいですよね。こうどんどん変わっていきますからね、音楽シーンってこう、
そうよね、うん、
その中でずっと出させていただいてっていうのは本当に
危なげないもんね、しかも
盤石ですね、
そうですよね、
本当に
危なげないって言うんですか、
今年は出れるかどうかみたいなことがないってこと、
あいやそれの不安との戦いですよね。
えそうでしょう、
やっぱり浮き沈みが激しいから芸能界、
いやそうだけど、まあ、でもさすがに、う
ん、周りの見方とやっぱご本人のその気持ちプレッシャーとはまたちょっと別物なのかもしれないですよね。
そうですかね。やっぱそうですね、うん、本当プレッシャーちゃプレッシャー正直
今年の紅白誰が出るっていうのをクイズでやるとして、うん、まあ氷川さんはまず盤石で出
るの一番でありますよね。
一番に出るでしょ、う
ん、いや
ピンポンみたいなね、
すぐ当てれますよね、
うん、やっぱ努力しないといけないんですね。新しいものをこうまた表現してあの諦めないで、
そうね、
自分との戦いっていうか続けていかないと、うん、新曲もねまた、
あ新曲どうなんですか、皆さん知りたい
ところだと思うんですけど、ちょっと今のところいろいろまだいろいろ
発表しない準備中なんですね。
準備中ということで、うんうん、早くねちょ
っと、まあ、例年なんかこの時期に出る声が多いんでちょっとファンの方やきもきしてる方も中にはいらっしゃるかもしれませんけど、うん、今準備中ということで間もなく発表ということ
だと思います。20周年なのにまだなのっていうお声いただくんでそれは嬉しいですね。
そうですね、そりゃファンの方にとってはもういち早くね、
自分も嬉しいです。そうやってまだなのって言っていただくのが、うん、なんか
まだなの
慌てないでくださいよっていう話ですね。
ちょっとじらしながらっていう、
は
い、
じらすテクニックもね覚えてください
テクニックができてるかどうか分かんないです、はい、
で油断してると、ね、ガンバレルーヤも来年紅白歌合戦に出るかもしれないです。去年の年末デビューしたんですよ、吉本とか46
で、そうです、でも紅白事前番組でその、
はいはい、
出させてください
って言ったら、氷川きよしさんだけ、はい、直前までね、はい、出ますってずっと言ってくださってたん
です、本番に出ます、は
い、
出ます
って、すごい、でも出てくださいですよ、出てくださいって言いながらスタジオにいて、もうすごい優しい、本当に出ちゃおうかなっていう、いやもう
ぜひ出て、ね、いただきたかったですね
絶対怒られると思う、怒られますよ ね、
そうなんすね、
間違いなく全力で止められてると思いますけどね、
もう抜けないところとかじゃないですよ、
抜けないところ
意外と今年まさかの共演がねあるかもしれない
ね。目指して本当出てくださいかもしれない、
ね、お願いします、吉本さん、
本当によろしくお願いします。どちらご出身なんですか？
私鳥取県出身
です。いいとこですもんね。
ありがとうございます。
日本で一番いいとこじゃない
ですか？あ、そうなんですか。
だって鳥取砂丘がそこね、砂が
こうあって、
まあ、氷川さんの中では日本で一番いいとこ47つありますからね。
みんないいとこ
みんないいところ、ね、私愛知県なんですよ、ちなみに。
あ、名古屋
な、あ、はい、そうです。どうですか？
すごくいいとこ、日本で一番いいとこ。
やっぱりそうだったわ、
そうです、ね、はい、同点ですよね、
同点ですよね。でみんな個性があるじゃないですか、その土地その土地で。
そう、ね、
だからその場そこのコンサートに行くとき、ここが一番ですって毎回言うんですけど、毎回言うんですけど、やっぱり今いる場所が本当にいいなって。やっぱその土地の良さっていっぱいあるじゃないですか、人が良かった
り、そうですよね、
食べ物もその土地ならではの、今生きている人生で生きたいですよね、過去じゃなくて。
それいいわ、はい、
もう終わってしまったことは過去だから、うん、でも今が一番幸せ、やっぱ浜松町が一番いいところですね。
本当に
お上手、
はい、パーソナリティ、メインパーソナリティ、
ね、すいません
で、
ね、はい、
で今日はどうして氷川きよしさんがこの番組のメインパーソナリティやってくれているかというと、はい、毎年恒例の文化放送ながらグループジョイントラジオという企画の一環でして、はい、毎年成人の日に行っている文化放送ながらグループジョイントラジオ、2016年には氷川きよしさんお天気キャスター挑戦企画ということで、この番組でお天気を読んでいただいたこともあったんですよね。
そうでした、
ね、そうですよ、
上手にできてました、は
い、上手にできてましたよ。
あ、本当ですか、
はいはい、で2017年には新成人に伝えたい昭和の名曲の電話リクエストオペレーター挑戦企画、
ああ
で去年は新成人に送りたい私が20歳の頃思い出の曲電話リクエストオペレーター挑戦企画、これやってくださって、でラジオ聞いてる方のリクエストにオペレーターとして直接氷川さんが電話に出て
くる、びっくりでしょ、
すごいですね。
だってね、普通に電話してみたら氷川さんが出るんだからびっくりですよ。
めちゃくちゃ
さっきもやってたんですよ。
あ、そうそう、今年の企画が、はい、未来につなげたい平成の名曲電話リクエストで、未来につげたいつなげたい平成に生まれた名曲リクエストを電話で受け付けていて、はい、氷川きよしさんのみならず山川豊さん、田川俊美さん、水森かおりさん、西織東さん、はい、このレギュラーメンバーに加えて今回は今年の第60回日本レコード大賞新人賞に選ばれた現役大学生演歌歌手辰巳優斗さんも今受けてくれている。
去年レコード大賞で最優秀新人賞10年ぶりに
学生さんなん
で、はい、それすごいわ、
すごいですね、
ジェロ以来なんですよ、10年ぶりで最優秀新人取ったの。
そうなんだ。
その前が自分がいただいて、 演歌系では。
じゃあ本当に久々のっていう、
午後4時までまだ受け付けてるんですけど、氷川さんももう何本かね、
リクエスト取らせていただいて、はい、
びっくりされるでしょ毎回。
そうですね、あ、清志くんって言われて、へーってそうですよって、これちょっと裏声でもしもしって言ってはい、あの文化放送でございます。
そんなわざわざ、
そしたら全然気づかれないんですよ。で
普通に気づかないと思う、
普通に対応されて、
それは気づかれないと思う。
氷川きよしさんの、きよしのジョンのご無事でお願いしますっていうふうにおっしゃられて、うん、全然気づかれないのもちょっと寂しかったですけど。
ちょっと待って、
谷明かしはしなかったんですか。
谷明かし
はしなかった
ちゃんと受付屋さんになりましたよ、ちゃんと。
受
付屋さんっていうんですか、なんかわかんないですけど。
多分もう、でも今これ聞いて、はい、あれ清志くんだったのってなんか、ね、
結構ソプラノだったんで。
ソプラノ
確かにね、今は気がつかれない。はい、
あ、そうですか。
もしもし
全然わかんないですよ。
そうですか。
はい。すごいですね。あの、ね、
楽しかった。
清志さんなんで今のね。
楽しい。
ね、
で、まあ、平成の曲って言って、はい、まあ、リクエストいただくんですけど、なんか氷川さん、倉玉さん、頑張れるやの2人は、はい、平成の曲で、あ、未来に残したいな、思い出あるななんてのはありますか。
いっぱいあるな、
うん、確かにいっぱいありましたもんね。
でも頑張れるやは平成の曲って言っても最近の曲なんになるのかな。
何年生まれですか2人。
私が1990年、平成2年ですね、ギリギリ平成です。
もう自分の言葉でもおかしくないぐらい。
え
でしょ。
そうです。
いや、それはおかしいわよ。
そうかしら。
あ、
そうかしら。
よしこちゃん、
私28歳です。
さすがに
42ですよ、自分今年で。
ないですわ、
それは。あ、それはちょっと
ちょっと言い過ぎですね。
そうですよ、それ言い過ぎ、
ね、
そう
か。でも私の娘ではおかしくない。
本当ですか。
20ぐらい違うから。
倉田真さんだ
と20歳ぐらいで産んでる。
そうそうそう、あの頃産んでればっていうことよね。
もうそういう世代の人多いですもんね。
すごいですよ。
気づいたら自分が42っていう今年で。
でまー、あ、ちゃんの方がもっと若いです、私より。
私平成5年です。
平成5年なんだ。
25歳です。
あら、可愛らしい。
だから私のお母さんが43歳なんです
。うんうん、ほぼ
自分
氷川きよしさんと
親みたいな
感じで。
そっか、そっか、若い時に産んでるんだ。
お兄さんみたいな。
本当ですか。
なんかあの大竹さんや森永さんに対する対応と全然違うんじゃないですか。
さっきからあの目が離せなくて
目が離せない。
ちょっと緊張しちゃって、チラチラこうやって、
ね、お肌ツルツルだしね。
いや、すごい綺麗ですよね。お肌
綺麗。あの
まひるちゃん、
まひるちゃん、
お肌綺麗、
透き通って先が見えちゃってるっていうぐらい綺麗ですよ、本当に。
それはちょっと言い過ぎよ。
先は見えてないと思いますけど。
いや、それぐらい綺麗でも本当に。やっぱこういろいろスキンケアとかもやっぱこだわって。
いや、もう全く本当に
石鹸だけ。
いや、あの水洗いです。
ああ若いからね、もう水で全部弾いちゃう。
弾い
ち
ゃう。そうですね、だんだん最近吸収してますもんね。水分吸収しちゃって。
でも全く太らないですよね。
いや、でもやっぱり腹は出てきますよね、気をつけないと。
氷川さんはさっきあの打ち合わせで、はい、人と陽さんの花水木なんてやっぱりね、
あ、
印象に残るなんておっしゃってました
ね。名曲ですよね。
あのカラオケで一番歌われた曲らしいですよ、
平成でね。
なんかウェディングの時とかにこう歌われることとか。
まあ、そうですよね。
それないからかな。
はい。なんか陽ちゃんから聞いたのは、その 3.11 の時にこの歌詞が出てきたって言って自分で書かれて、9.11 の時に。
じゃ
あちょっとリクエストカードご紹介しましょうか。
はい、
群馬県太田市にお住まいの角田恵美さん。
恵美さん、
2008年の紅白の鳥を見て、みんなで盛り上がれる曲で感動しましたということで。
ありがとうございます。
氷川きよしさんの清のずんどこ節、これリクエストいただいてるんですけど、あの受付オペレーター田川って書いてあるんで、はい、多分田川としみさん
を。としみさんが事務所の先輩の。
ね、
はい、
俺も嬉しいですよね、田川としみさん。
それは嬉しいですよ。
ねえ。ねー、
なんか思い出ありますか、紅白の鳥。
やっぱね、鳥っていうの、あの本番1週間前に聞いて、うん、でスポーツ紙の一面出た時にそれを自分の部屋に貼って自分で意識を高めようと思ってやってたんですけど、毎日寝れなくて緊張して、
逆にどんどんどんどん自分を
追い詰めちゃってプレッシャーで。でもやっぱりこう鳥じゃないですか。でやっぱり詩間違えたらどうしようとか。
氷川さんでも緊張するんだ。そんな、
めちゃくちゃ緊張します。
もとも
と気が弱いですし、 人前に出るの苦手なんで、でもそれでもやっぱ やらせていただく環境の中で、やっぱ一生懸命やらなきゃいけないじゃないですか。やっぱ自分で決めたことですから、だからその当日紅白の時はもう本当緊張して、本番も緊張して、でも先輩方がこうみんな背中を押してくれたり、あの拍手してくださったり、本当真心を感じましたね。
歌ってる時のことって覚えてるもんですか？
いやもう無心ですね。
無心、
必死になってもうメロディーと詞を追っかけて、もうとにかく見てくださる方にこの自分のいろんな思いをこううちに秘めた思いがすごい伝わるようにって思えて歌った記憶があって。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあこの角田恵美さんにとっては平成の紅白の忘れられない名シーンっていうことですね。
になりますね。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあ氷川きよしさんから曲紹介をしていただけますか？
はい、何のですか？
あ、清志
の、それの、
はいはい、この話で人というような流れがね、
鼻水かな、なんかいいんですか自分の曲の、
もちろん平成の名曲ですから未来につなげたい、
はいはい、じゃあ氷川きよしで清志のずんどこ節。
氷川きよしさん、
はい、
きよしのずんどこ節、はい、群馬県太田市にお住まいの角田恵美さんからのリクエストにお答えしてお届けしました。
ありがとうございます。
ちょっと今聞くと多少ゆっくりめかなみたいに思いますよね。
そうです ね、テレビの時とか1個か2個テンポ上げてたりとかするんで、そうなんですよ。
でもこの曲の間にあのいくつも名言を頑張れるやの前で氷川さん
パッと入って
そうだったのに、
皆さんにもお聞かせしたい名言。
気持ちはいつも新人ですか？
そう、
はい、
本当にもう
今ちょっとね地震があったみたいなんですね。1時23分で文化放送の浜松町のスタジオの震度計動いてるんですけど、震度が1ということなので、もし新しい情報が入りましたらお伝えいたします。はい、生放送でお届けしておりますけれども、気持ちはいつも新人だから
っていう。あ、そうですね、本当
素敵な言葉ですよ。ここまでだって紅白の鳥までやった人がまだ気持ちはいつも新人って言えるってすごいでしょ。
いやいや、その気が引き締まりますよね。
そうですよ、まひりちゃん天狗になっちゃダメですよ。まだ
そうよ、売れっ子だからってね。
いや本当にあの氷川さんのおかげでなんか心が洗われました、
ね、こちらこそ本当にあのまひりちゃんのおかげで心が洗われて
何か言いました、そんなこと
も。バンドでもなんか可愛らしいと。
すいません、ニキビ隠してるんです
。ああ、そうか、ごめんなさい、なんか
女出しちゃってすいません。
あ、いいえ、もう女出してください、なんかバンバン、うん、
すいません
、じゃあ続いてもうどんどんリクエストいっちゃおうかな。神奈川県横浜市にお住まいの39歳の女性の方、のぞみさんからのリクエストなんですが、初めて彼氏ができた時この曲が流行っていました、はい、でもその彼とは別れてしまいましたが、らららということでリクエストいただいているのが、久保田利伸さんのラララララソング。
名曲ですね。
サウンキャンベルさんと一緒に、ね、歌ってた。
よく歌ってました。
そう、
はい、あとあのポップスコンサートでも歌って、
へ
え、はい、やっぱりいい曲だし難しいし、やっぱりこう久保田さんのこのなんてブラックなこう感じのニュアンスっていうのはすごい気持ちいいですよね。
やっぱりこうちょっと演歌とブラックミュージックとやっぱり歌い分けとかって結構難しいもんなんですかね。
そんなことないですかね。
そんなことないです
。何が出てくるかそうですか。
ハイトーンのとか好きなんで、ラララララララソーンのとか
聞いて、
ありがとうございます。
聞けちゃった生歌で、
素敵だわ。
変わりましたね、
はい、ちょっと地震の情報入りましたね。
はい、
先ほど午後1時23分ごろ地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度4が茨城県北部、栃木県南部、埼玉県北部。震度3が茨城県南部、栃木県北部、群馬県南部、埼玉県南部、埼玉県秩父です。今後の情報に注意してください。津波の心配はありません。この地震に伴う津波の心配はありません。また新しい情報が入りましたらお伝えします。はい、ではあんまりたくさんかけられないかもしれませんけれども、
はい、
リクエストにお答えしましょうかね。
そうですね、
氷川さん曲紹介していただけますでしょうか。
はい、ラジオネームのぞみさんから39歳の女性の方からいただいた、久保田利伸さんの、名曲ですね、ラララララブソング、どうぞ。
神奈川県横浜市にお住まいののぞみさんからのリクエスト、久保田利伸ラララララブソングお届けいたしました。今日は氷川きよしさんメインパーソナリティ、はい、この後3時30分エンディングまで、務めていただきますので、ラジオ機の方は未来につなげたい平成の名曲電話リクエストお寄せいただければと思います。はい、それでは倉玉さん行きましょうか。
はい、それでは今日も始めましょう。